こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は NPO 法人食の風代表理事の田崎聡さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、沖縄料理のお話かと思いきや、まあそうではあるんですけれども、はい、今日はその中でも青森について伺っていこうかなと思います、はい、先日ちょっと面白い取り組みが新聞などでも、ね、発表されましたけれども、青森の酒造メーカー12社で、共通ブランド、はい、ショー、はい、というお酒を販売始めたんですよね、
いただきました。
はい、ショー家のショーで、はい、ショーというお酒なんですけれども、はい、12メーカー行きましたか。
12メーター、まあ試飲ですけどね。全部飲んじゃうと大変なことになっちゃう、ね。試飲をさせていただきました。
で、このショーについて今日はお話伺っていきたいんですけれども、はい、これまでとは違う作り方をしたんですよというお話を聞いたんですけれど、どういうふうに違うんですか、これまでの泡盛と。
そうですね、この絵までの泡盛は一発仕込みなので、一回蒸留だけなんですよ、うん、で普通焼酎は二度仕込み、例えば米に麦とか米に米とか米に芋とか、うん、で今回のやつは三回蒸留、
三回も、
が、まあ、基本で、はい、いわゆるアイリッシュウイスキーのスタイルは三回蒸留なんですね、まあ、それを多分意識したんだと思います。
はい、3回蒸留するっていうことは、まあ、手間もかかりますし、はい、時間もかかるわけですよね。
そうですね、燃料もかかるし、うん、度数が高くなりますね。
は、
一度蒸留してもろみを蒸留して、はい、その蒸留した液をさらに蒸留して、うん、もう一回蒸留するという、ね、結構めんどくさいことをわざわざやったんですけども、
まあ、度数が上がる、
はい、
それ以外にこれいいからやるんですよね。
そうですね、基本的には雑味が、まあ、蒸留のたびに消えていくんで、うん、そのいいところだけがとんがっていくっていうか、うん、研ぎ澄まされていくっていう形になりますね。
いいところだけ、
ということ
は美味しくなるってことですか。
まあそれはそれぞれなんでもっと飲みやすい方がいいやっていう人は、うん、まあ、飲みやすくて薄い方がいいっていう形もいると思うんですけどね。でも最近はやっぱりアイリッシュウイスキーブームなんで、うん、シングルモルトですけれども、カスクか、特にちょっと個性のある、うん、40度ぐらいのウイスキーを好む人が増えてきたんですね。まあそれにだいぶ合わせてわざと3回蒸留っていうのをやったんじゃないですかね、
うん、まあじゃあそのお酒の強み、良いところがその3回蒸留することによって、ええ、まあ、出てくる。
そうですね。まあそれは人好き好きなんで、はい、うわこれはちょっとっていうのももちろんね、うん、個性が出てきますから、
はい、
それはあると思いますけど、雑味は消えてきて香りもちょっと立ってくるんでいいですね、
う
ん、
あそうですか、で、まあ、12メーカー、まあ、試飲だけどっておっしゃってましたけれども、お飲みになって、やっぱりそのこの酒造所らしいなとか、そういうこの違いっていうのはあったりした
んですか。もうすごい違いありますね。特にその際立ってくるのが、はい、まあ、それぞれのところが、まあ、苦味が強いところとか、それから香りが強いところとか、うん、まあ、甘みの深みが強いところとか、いろいろそれぞれの個性が出てきて面白いです、
うん、じゃあこれはもちろんそのお気に入りのね、メーカーを、飲むっていうのもいいですけれど、せっかく同じブランドで12メーカー出てますから、飲み比べるっていう楽しみもありますね。
そうですね。まあ残念ながらですね、720ml しか売ってないんで、うん、まあ金額が全部3000円以上なんですよ。そうすると12本合わせると3万6000円なんで、僕ポケットまでないんで、それはちょっとね、まあ、できれば 300ml ぐらい、
はい、
の2合瓶ぐらいのやつが12本あれば、
はいはい、
いいなと思うんですけどね。まあ、それちょっとメーカーさんにお願いしたいぐらいです。
ああ、そうですね、はい。ぜひね、これ聞いてる方がいらっしゃるといいなと思うんですけれども、ちょっとね、考えていただけると、
そうですね、
お試しもやりやすいですよね。
うん。
うん、次飲んでみようかなっていうのにまたつながるのではないのかなと思うので、こういう工夫もね、ちょっとこれから期待したいなというふうに思います。
そうですね、
まあ、雑味が消えて、まあ、それぞれの個性が際立ってくるというのが、まあ、3回蒸留じゃないかなっていうお話だったんですけれども、うん、飲み方としてはどんなふうにいただいた方がいいんですか。
やっぱりウイスキーと一緒なんで、うんうん、 僕はロックが好きなんですけども、うん、オンザロックがね、はい、ただあのメーカーさんはカクテルベースをイメージして作ったって言ってましたので、うん、ちょっと違うかなっていうのが、まあ、僕の個人的にはですね、ロック、うん、もうシングルでロックで飲むっていうスタイルが、はいはい、まあ、おすすめですけども、うん、ただやっぱりあの最近は泡系が流行ってるんで強炭酸で割ってくっていうのも一つ面白いと思います、はい、
あ、若い人とかその辺好きそうですね。
そうですね、
うん、ええ、まあ、いろいろ飲み方あるんじゃないかなっていう話でしたが、うん、まあ、その、まあ、カクテルベースにっていうお話、はい、あの、ちょっとね、聞いていきたいなと思うんですけれども、あの、泡盛もカクテル、泡盛カクテルコンテストなんていうのもね、うん、
あ
の、
ありますね、
県内盛んにやってますけれども、はい、あの、どうですか、世界の酒として、やっぱりこう、注目される、またはみんなに飲んでもらえる可能性っていうのは高いのかなっていう。
まあ逆に言うとですね、ちょっと金額的に例えば関税が 100% となると海外では6000以上になるんですね、うん、1本。そうするとどうなのかなっていうのと、はいはい、それからショーというブランドはいいんですけども、12社あるんで、じゃあどれを選んだらいいんだろうっていうことになると、はい、ある程度やっぱりブレンデッドしてあの売ってった方が1種類ね、
はいはい、
1種類か3種類ぐらいにその一つのブランドとして売ってった方が海外では受けると思います、ね、それから海外では最近受けてるのは例えば山崎とか竹鶴とかああいうそのジャパニーズウイスキーが受けてるので、ああいうやっぱりちょっと感じがあの古めかしい感じを使ったようなパッケージデザインの方が海外では受けると思います。
あ、なるほど。じゃあその辺やっぱりあの戦略としてまあ、国内向けと海外向けではないですけれども、海外でやっぱり受け入れられる
あの、そうですね、
雰囲気であったりとか、うん、イメージ戦略っていうんでしょうかね、うん、そういうのも必要になってくるってことですね。
そうですね、やっぱりあのある程度日本的なものをこう意識した方がデザイン的にはね、いいと思いますし、うん、やっぱり12種類売っていくのは、海外で12種類売っていくのはちょっと大変だと思うんで。
そうですね。
青森の認知度がまだまだない中でね、12種類売っていくのは大変なんで、やっぱり1種類か3種類ぐらいに絞って、
うん、
それでやっていくのが、まあいいと思いますね。
うん、
それから、まあ750人なんですよね、海外はね、ボトルが。
あ、
なんで、750の価格としてどうなのかなっていうところも考えていかなきゃいけないと思います、
うん、価格の問題はどっちでもありそうですね。
そうですね
まあね、ちょっとあの高い高級なお酒としてまあたしなむのを楽しみにするっていうのも、うん、あのイメージとしてはブランドの戦略としてはあるのかもしれないですけれど、そうです
ね、今回良かったのは、うん、県内と県外と金額が一緒だって言われたんですね。
これ大きいですね。
大きいですね。今までは県内と県外が 35% 違いますから、
うん、
県外の酒屋さんが売りたくなかったんです。なんでかっていうと、いちいち 35% 足して計算しなきゃなんないんで、はいはいはい、それぞれの青森の値段から 35% やっていかなきゃなんないんで、うん、そうすると沖縄で買った人っていうのは沖縄の価格知ってるんで、
うん、
なんで県内と県外とこんな違うんだっていう、うん、そういう文句が酒屋さんに言ったらしいんですよね。
あ、ね、扱ってる方としてはちょっとね、うん、なんかシュンってなっちゃいますね。
それで酒屋さんがちょっと敬遠したっていうのもありますね、
うん、物を売る、知ってもらう、使ってもらうって大変ですね。
そうですね、まあ、そういう部分では県内県外同じ値段っていうのは非常に僕はあのいいなと思いますね。
あ、まあ、これをきっかけにね、またね、あの泡盛いろんなものを楽しんでいただけるといいなというふうに思います。面白いですね。12酒造所で、まあ、共通ブランドとしてショーというお酒を出したという、泡盛を出したということなんですが、3回蒸留で、まあ、雑味が消えて旨味が、個性がね、立ってきたということですが、はい、田崎さん、私もう一つ気になるのがあって、
はい、
じゃあこれを空巣にしたらどうなるのっていうところがすごく興味があります。
なるほどね。これは減圧蒸留じゃなくて全部蒸圧蒸留でやったみたいなんで、空巣になると思いますね。いい空巣に。ただ昔のじゃあこの泡盛雑味のある一回蒸留のやつが、うん、いい空巣にならないかっていうとそんなことはなくて、その雑味がこうどんどんどんどんいい具合に転んでいくっていう空巣もいっぱいありますので、
うん、
最初に美味しいから じゃあ5年10年になったらさらに美味しくなるんじゃないかっていうようなことはあんまり逆に最初に美味しいと、うん、5年後もあんま変わんないなっていうのがあるんで、最初に逆に雑味が多くて、はい、これちょっと臭いんじゃないかなっていうぐらいのやつが5年後経ったらすごいまろやかに美味しくなったよっていう方がストーリーとしては面白いです、
うん、そうですね。なんかやんちゃな人が10年あと20年後になったら、この人すごい人間的に深くなったなみたいな、
ね、暴れ馬をこう調教してサラブレッドにするみたいなね、はい、そういうイメージで青森育てるっていうのも面白いと思うんですよね。
なるほど。じゃあ美味しいからといってその後その時間がね、さらに美味しい青森にしてくれるのかっていうのは分からない、まだ分からないってことですね。
そうですね、まあこれは時間経ってみないと分かんないんで、まだこの賞は出たばっかりなんで、うん、誰にも分からない、
誰にも分からない、はい、よしやるぞと思ってるところあると思いますけれども、まあこれは楽しみに。
そうですね。
ね。
まあ本当は空巣を科学的にも、うん、どういうふうにこの、熟成させたらまろやかになって美味しくなるっていうのを、空巣の部分もやってった方がいいんですけどもね、うん。まだそれは明らかにされてないですね、科学的に。
まあこれからっていうところですね。さあ、沖縄の、そして全国の先沼の皆さん、これから楽しみに味わっていきましょうね。はい。まあ、今日はね、泡盛賞について、田崎さんにお話を伺ってまいりました。さあ、そして、締めくくりにもう一つ、インフォメーションがあるんですけれども、第24回沖縄食材スペシャリスト検定が12月1日日曜日、琉球大学で開催されます。申し込みの締め切りが11月の29日となっております。沖縄の食材あれこれ、はい、まあ、知識を蓄えていきましょうということですね。
そうですね。青森にいろんな味の青森があるように、うん、沖縄の食材の多様性ってすごいんで、例えば海の魚だと2000種類ぐらいあるんですね。
2000種類、
まあ、それが今回その食材の検定のテキストに全部載ってるわけじゃないんですけれども、はい、やっぱりいろんな食材について、やっぱり地元の食材をまず知って、うん、じゃあその食に合う青森をたしなんでいくと、食と青森、まあ飲み物っていうのはいつもセットなので、食の方もぜひ勉強していただきたいなと思ってます。
はい。で、検定の対策セミナーが事前にあるんですね。
はい。
はい、対策セミナー、1回目が11月の24日。で、2回目が12月の1日となっております、
はい。その日なんですけどね、検定試験の。
検定試験の日だ。
ええ。1週間で忘れちゃう人いるんで、もうその日の午前中に頭の中に叩き込んで忘れないうちに試験やっちゃおうっていう、はい、その二通りがあります。
優しい。はい、でも、こういうふうにして検定を設けることで、もっと沖縄の食材を使いこなしてくれる人が増えたらいいなってことなんですか。
そうですね。沖縄料理っていろいろあると思うんですけども、うん、そうだけじゃなくて、食材のやっぱり多様性っていうのは、同じ食材使っても牛肉使っても豚肉使っても、いろんな調理の方、フレンチがあったり和食があったりイタリアンがあったりっていうのがありますから、そういう部分ではこの食材をどんどんどんどん新しい、うん、ヌーベルキュージーヌっていうか、沖縄の新しい調理法とか、うん、そういうものを研究していくっていうことが、これからまたますます伝統的な沖縄料理も含めて広がっていくんじゃないかなと思ってますね。
う
ん、
となると食関係の方だけではなくって、まあ、食べること、
ええ、
食材に関心のある方、どなたでもこれは受講、まあ、受験できるってことですね。
そうですね。スーパーマーケット、あるいはファーマーズマーケットで見たこともないような食材って最近売ってると思うんですが、はいはい、ただ食べ方の提案とかは聞いてみないと分かんないけれども、最近はスーパーなんでポスレジなんで聞いても分かんないですね。
あ、そうですね。
昔は八百屋さんは1対1だったんで、はい、相対で聞けたんですけど、最近聞けないんで、うん、やっぱそういう部分でこの食材検定でいろいろこう学んでもらうとありがたいなと思ってます。
はい、目から鱗の沖縄食材の真実、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、沖縄食材スペシャリスト検定は12月1日日曜日、琉球大学での開催となっています。対策セミナーは11月24日、そして、まあ、検定当日ですね、12月1日にも直前対策セミナーということで実施いたしますので、どうぞ合わせて、受講なさってみてください。詳しくは NPO 法人食の風琉球大学事務局までお問い合わせください。ホームページから申し込み用紙とダウンロードもできるということです。電話番号が 5633-895-5633 NPO 法人食の風まで、お問い合わせいただきたいと思います。ということで本日は NPO 法人食の風代表理事の田崎聡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。